宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん、やこです。
そしてこの番組のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何と言います？
株が明日も上がるぞ、日経平均です ね。
水曜日は弱いことが多いけど、月曜日は割としっかりしてることが多い。
そうですね、ただちょっとしっかりすぎというか、ちょっと小幅すぎたような気がしますね、今日はね。
今日はなんかマイナス場面もありつ
つ、ね、そうそうそうそう。
日経平均結局終わりは22,481円、飛び9,000、30円30銭高。一方でトピックスは 1,770.42 でマイナス 1.28。6日続落。
うん、続伸し、日経平均続伸したのはいいんですけども、はい、本当に小幅ですよね。しかもその材料としてはやはりね、米朝首脳会談が、ね、実現しそうだという話で、うん、いい材料があったんですけれども、うん、それにしてはもう本当に反応がありませんでしたね、
うん、
なんかバタバタバタバタしてますね。
ちょっとね、困惑するからでしょうね。スピードが速いといえばスピードが速いんですけども、
株式市場はスピードが速いのについていくのが株式市場なんじゃないですか。
そうなんですけどね、うん、ついていききれない状態ではあるんですよ。またひっくり返るんじゃないかというふうに
そうですよ、
思っちゃいますよね。だって180度こう展開してるわけだから、うん、数日間でね、
うんうん、
ですからそうなるとやっぱりちょっとついていかないで様子を見てようかなっていうふうになったと思いますけど ね、 今日はね。
また株式市場の方だったら、
はい、
投資家だったらそれを 見てると思うんですよね。またトランプが言ってるよ、絶対やるんだからとかさ。
いやいや、それはありますよね。トランプだから、それはトランプが言ってるんだから、や解散されるよと思っていたわけだから180度変わっちゃったわけですから、
うん、
それがまたやるって言われてもね、いくらなんでもちょっとすぐは、ね、ついていけませんよね。ついていけないっていうことですよね。
じゃあ今後ね、いわゆる、はい、閣僚級の会議とかそういう事前のありますよね、
はいはい、
それがどんどん進んでって、やるだになったらこれまたそれを受けて上がってくるんですか。
それはやっぱり安心感出てきますから、買い直されると思いますよね。で、そこにその、オイル価格が急落したっていうのが一つありますから ね、 米国市場にとってはこれはあんまりいい材料ではないわけですよね、うん、で、国内にとってももちろんそのオイル価格の上昇がマイナスに働く部分もあるんですけども、株価にはこう必ずしもマイナスじゃなくて、上がる要因ってなるところもありますので、うん、そういうところなんかも非常にこう資源株が全体に下げてしまったと、うん、いうこともありますのでね、はい、ちょっと上がりにくかったかなと思いますけど、
じゃあ先生、もうちょっと強めで見てもいいかな
ってことですか。そうですね、結局基本的にはその5月のね、月足チャートっていうのは本当に今の段階ではですよ、
はい、
月初の段階にいるんですよね。月始めのところと ほぼ同じということでね、まあ陽線になるかどうかって微妙なところなんですけども、うん、基本的にはそのマイナス材料というのがまあ一応出尽くした形になってますから、うん、なんとかプラスで、終わってね、6月に引き継ぐかなという状況になると思いますけどね、
うん、
なるほど。でもちょっとね、先週の水曜日あたりの下げ方は結構大きいかなと思います、
うん、そうなんですけど、ただその 1.数%なんですよね。1日に株っていうのは 3% 下げると結構きついんですけども、1日に 1.5% 以内だとかね、うん、そういったらまあそれほどその驚くことはないですよね。高値に行けば行くほどその値幅みたいなものは大きくなるのは当たり前なんですから、はい、値幅は大きくなるんですけどね、
うん、
率はね、その2日で 3% 以内ですからね、さほど下げてはいないんですよね。
今2000円になってるので、なんか250円安って見るとあって思っちゃいますけど、
そうそうそう、おっしゃる通りなんですよね、
うん、はい、
ですから実態そのものはね、それね、上がったとは言えないわけですから、うん、ですけども、そんなに悪化してるわけではなくて、まあ、そうですね、案外根幹は強いかなという状況にありますよ、ね、
まあ、アメリカの雇用統計とかそういうのもありますけどね、
はい、
それはどう話すんです
か。雇用統計はやはりこのいい数字になるんじゃないでしょうかね、雇用統計、それであと失業率が 3.9% 台なわけですけども、それが 4.7% すぐなっちゃうとかね、うん、そういうの考えづらい状況ですよね、
うん、
ですから 雇用統計はその引き続き良くてですね、ちょっと悪く雇用が少し減ったとしてもですよ、減ったとしてもこう金利の引き上げがスローになるんじゃないかなというふうにいいふうに取るという状況にあると思うんですよね、うんうん、ですからそういう意味で言うと別にそれほど響かなくて、それがねやはりナスダックの動きに表れていると思うんですよね、はい、ずっと基本的にはその堅調に上がり続けてるんですよね、うん、そうですね、ナスダックの場合例えば東京市場にナスダック ETF が上場されてますけれども、うん、これこのね 7,8 年でね 5.7 倍ぐらいになってますからね、うん、5倍ちょっとですか、はい、なってますから実に堅調に上がり続けてるんですよね、うん、ですからそれはアメリカのトップ100のね、うん、ナスダック100だからこの競争力の強いね、うん、銘柄群がパックされてるんですよね。だからそれを見る限りね結構アメリカ経済アメリカ市場の強さっていうのがねよく見て取れますよね、うん、ですからその辺を見ながらね投資していくとこうブレないで済むと思うんですけども、その日々の動きにいろいろこれ本当にいろいろね気がかりの材料があったりしますので、はい、ブレてしまいますけども、はい、やはりそういうしっかりしたところをちゃんと見ながらねやっていく必要があるかなと思いますよ ね、
うん、ね、そうすると要線、はいで引きますか、端的にお答えください。
突き足ですか。
そう、
まあ微妙なんだからね。ほぼ 2,30 円しか違わないでしょ今のところね。
なんか線にしか見えない。ちゃんと見たら。
引き算すればいいんで引き算。だから本当に同じぐらいのところにあるんですよ。
うん、
ですから本当微妙ですけど、うん、まあまあここからそれほど差がないからわずかにプラスという感じで引けるんじゃないでしょうかね。はい。
なるほど。
ですね、はい。6月につながると。
うん、
6月につながる、
そういうことですね、
はいはい、ということで次に、銘柄チェックいきたいと思います。
はい、個別見ていきたいと思います。はい、先週の銘柄がインテージ4326でした。22日に1204円、今日は1157円、変わらず。
ちょっとねその間のその後の動きがね、芳しくありませんでしたけどね。まあこれね設備投資っていうか、
はい、
このシステムの開発にお金がかかっててね、うん、利益がちょっと落っこってるという形でこう株が下げてると思うんですけども、この、売上営業利益ともに、ね、いいことはいいんですよね、うん、だからそれは私はそれマイナスに見ませんでしたけどプラスに見たんですけども、うん、市場の方はその数値というか利益の減少というのをねやっぱりマイナスに見ちゃってると思いますけどね。しばらくだからこれプラスに見るまでは少し時間かかるかなと思いますね。
資本
は来月、入ったらまもなく発表されますから、うん、そこで見方が変わってくるんじゃないかと期待が持てますけどね。
いや、いずれマーケットが北浅についてきますよ。
そうあってほしいですね。
はい、はい、続いてはワタミ7522は1525円から今日は1353円。
またなんか弁解しなきゃ
いけない。なかなかついてこねえな。
弁解しなきゃいけないですね。ワタミはほら前も言いましたけれども収益が回復に向かっていると、トリメロとかね、そういうのの、展開でね好評なんだということですけれども、何でしょうかね、最悪事態からこうだんだん良くなりつつあるところですから、いきなりね、最悪から何でしょうか、花がパーって開くようにはならないですから、
うん、
ちょっと数字がね、なんて言いますかね、期待したほどついていかなかったということだと思うんですけども、うん、よくなりつつあることだけは確かですから、うん、それを見るとね、またね、見直されると思いますけどね。
うん、これどのぐらい見直されますか、渡辺。あとどのぐらい待てばいいんですか。
これは四季報の発売が間もなくでしょう。年明けじゃないです。6月ですからね。はい、6月の何日だろうね、すぐですよ。うん、ですからそこからまた、あ、やっぱりいいんだっていうふうになりますよね。
指標をやっぱり当て込んで、
そうですね、うん、はい、
その前がラウンド14680、5月7日の銘柄で1751円から1958円、
うん、
これは上がってきました。
上がってきてまた少し下がりましたけど、また上がって
2000円台まで
上がって、そうですね、
5000飛び83円、
そうですね、これはしょっちゅう言ってますけども、まあ、夏はねラウンド1で過ごすというふうになりますし、
暑いので
アメリカでもねボーリング場の運営をねやり始めてて、 それも今後ね、やっぱり拡大していくということが見込めますのでね、アメリカは景気いいですから、
うん、
あのやっぱり、何でしょうか、あのボーリングファンっていうのはね、はい、結構残ってますから、
うん、アメリカに、
戻ってくるということも十分考えられるんじゃないでしょうかね、うん、
アメリカ頼み、
そういうことですね、う
ん、国内もなんか梅雨に入ったりすると、
はい、あ、そうですよね、室内で遊ぶ、
そうです、うん、あの梅雨もそうですね、うん、はい、夏もそうです、
4月23日は新保5903でした。1750円から1657円あれ、これもちょっと下回ってるかな、
1750円からやっぱり そうね、うん、まあこれ焼肉
ブーム
には当て込んで、無煙ロースターの買いが良くなるだろうということなんですけどもね、これもちょっと忘れられた格好ですけど、まあ、そんなにこう変築になってるわけじゃないですから、うん、横ばってるっていう形ですから、少しね忘れられてる形になってますけども、まあそうですね、しばらく待っていただくと、
はい、じゃあもう一個だけ言っときましょう、はい、テルモ4543が4月16日の銘柄、5730円から6370円、これは5月21日に6570円まであって年初来高値を更新しておりました。
おお、ちょっとね、いい、ちょっとだけ今のところあれですけども、いい動きをしてますよね、うん、あのやっぱりカテーテルね、あの、血管障害というんでしょうか、ね、そういう方これからも増えるでしょうからね、はい、その治療というのはやっぱり何といってもね、テルモのねカテーテルがね、はい、非常にこう効果を発揮するわけですから、うん、信頼度高いですからね、うん、ですからそこは世界中でそういうことが言えますし、高齢化社会はもう日本だけじゃないですからね、うん、あのそれから考えますとまだまだ需要は伸びると思いますけどね、伸びますよともかくね、
はい、まあ、今までね午後遡ってきて2勝3敗
うん、そうなの、
で、まあそれはそれとして、はい、今日の銘柄でいきましょうか、
青山財産とか強かったですよ、
あ、そうかそうか、
はい、それでは本日の銘柄先生お願いします。
今ねおっしゃったようにね、あのちょっとこういろいろ銘柄がデコボコが、はい、出てきてますので、うん、今度は手堅くなウェルシアに行こうと思うんですよね。
はは
ウェルシア、ははだって。
ウェルシアホールディング
ス。なるほど。さっき手堅いですねって。
手堅いところに。
手堅い行きましたよ、
うん。
ウェルシアはさ、あれですよ。あの、お薬のね販売でその上位というか1、2位ですからね。うん、あの何と言ってもなん、あの評価できるのはイオンの子会社だってことが大きいですよね。
うん、
で。イオンの店舗を中心に展開していくわけですけども、それでもね、あの、イオンが、そのお店が、イオンのそのショッピングセンターができるスピード以上に拡大しててね、これ年間ね、今でもね、120店舗ぐらいね、増やしてるんですよ。
すごいですね。
成長力ものすごいあるんですよね。ですから、そうですね、ドラッグストアだし、あと食品とかそういうのもやっぱり扱ってるんじゃないですかね、うん、だから非常に伸び余地がまだあるってことなんですよね、うん、その業界1、2という感じのところにいながらもですね、うん、まだまだね拡大発展するパワーを持ってるということですから、うん、成長株の、ね、一つと見てもいいぐらいなんですよね、う
ん、あれ本当に不思議なんですけど、なんでドラッグストアの方が食品スーパーより安くビール置いてたりとかするんですかね、本当安いね、
さ仕入れがさ、だって大量に大量に差し入れてるから
なんですかね。
ですかね、
うん、
だから
あとなんかポテトチップスとか、
あ、いろいろ売ってますよね。で24時間っていうところが近くにね、ウェルシア、そうなんですよ。
あ、知ってるんだ。
便利で便利で。
詳しいね。ほら24時間やっぱり強いんですよ。
強いですよね。
そうですよね。人件いろいろとあるでしょう。
まあ大変でしょうけどね。
そうですよね。
そうなんですね。うん、
だってさ、お薬はさ。夜中にさ熱が出たりなんかすると駆けつけない
よ、そうなんですよね、
不安でしょうがないよね、
そうですよ、
夜買えるっていうのはさ、コンビニでなんかさチョコレート買えるっていうことより必然、
あ、そうですよ、
必然ですよね、
それはやっぱり
熱が出る、そう、おまけになんか薬買いに行って、うん、ついでにね食べ物が買ってきた、
あ、それも買ってくるね、
うん、必要なも買ったんだ、
いや、だ安心感が違うじゃないですか、行けばさ熱さましがあるとかさ、
はい、
それがあるからね、
そうですね、
はい、そうですよ、
ということで今日は、
はい、今度はもう手堅いでしょ
ということで、ウェルシアホールディングス3141でした。
はい、じゃあ次のコーナーいきます。いつもおっしゃるんだよね。次のコーナー、北山さんプロデュース株価分析ソフト、卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことをいろいろ教えてもらいます。このコーナー、卑弥呼の決断を開発、そして販売している証券スクロービジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。瀬島です。
はい、早速ですが、先週の卑弥呼の決断、ポイントから言いますと、70ポイント。今回はは
い、66に下がりました。
先々週まで落ちましたね。
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線の方向をしっかり確認しておきましょう。先週、
うん、
撤退を指示する太鼓が聞こえてくるはずですと言われて、
いやー、卑弥呼は素晴らしいね、自画自賛ですけど、うん、だってさ、言った通りですよ、
うん、
言った通り
でしたね
そうするとなんか、俺の陽線も危なくなるんじゃないかなって感じちゃうんですけど。
いやいや、先週のこと言ってるんです
よ。あ、先週
本当に卑弥呼に言った
こと。卑弥呼はでも本当によく当たる。
いや、本当ですよね。
ね、
いや、もう本当にそうなってますよね、正直言ってね。
僕は誰と比べるとかそんなこと言わないですよ。でもよく当たる、これは。
気がつかなかった。誰と比べたか。
私とでしょ、比べるのは。
そう。
っていうことは、ね、ここは、引き続き太鼓は鳴ってないので、一旦それは終わって節目だからよく見ましょうってことにな
って。そうです、そうですね。
うん。25日線、19日
線。校長にお任せしますね。
うん、どっちに行くんでしょうかね、果たして。
まだまあ、6月の12日、完全否定されたわけではありませんので、うん、そちらの方までちょっと様子見。ちょっと勢いがないですね、その代わりね。
そうなんですね。
こういう材料ですよね。
やりにくいですよね。
出来高はなかなか増えないですよね。
うん、なるほど。ということで、まあ、注意して、投資家から見ていて。で、卑弥呼が選んでくれた、銘柄、はい、紹介していただけますか。
はい。
時間もなくなってます。
はい。
すみません。
それでは、3月26日、谷のお告げで合格した、コード番号1803の清水建設。これは3月16日合格しておりまして、翌日の寄り付き値が910円。その後の高値が1084円っていうのがあって、一回北浜の望遠顕微鏡では売りになっております。うん、まあ、高値で売ったところはちょっとずうずうしいですが、仮定して174円。1000株ですと17万4千円ということになります。まあ、北山の望遠顕微鏡で見ても16万ぐらいの利益にはなったという、ところではないかと思います。
それで、この、株価分析を活用するにはどうすればいいですか、はい、会員になっていただく。
利用料が月々19,800円。資料をご請求いただければと思います。東京 03-3589-2481。証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
はい、北川さん、はい、話をすみません、あと45秒間あります。
ね、これはすでに売りサインが出てますね。1100円のところで
売りサイン
出たということですよね。
はい、そうね、これはあの売るときも教えてくれるんですよね。
そうですね、的確ですね、これもね、いいところで教えてくれた、
非常に便利ですね、
役に立ちますからね、ぜひご利用いただきたいですね。
はい、はい、それでまあ月末というのもありますが、先ほどの話、卑弥呼はちょっとこう注意しろって何やつも言ってるんですけど、北山さん、本当のところどうですか。
いや、もうこれは6月につながるかどうかなわけですから、うん、私は、ね、6月につながると先ほど理由も申し上げましたけどね、うん、そういうふうな形で見ておりますね。
北山さんの場合希望で数えてないですもんね。
あの、大体ね、うん、あのそういうふうなことは申し上げられることが多いですよ、
うんうん、希望がない、いいですよ、現実に直視。
いや、かまわないですよ、
冷たい質問やということで、今日どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
お願いします。